how much I'm in love. I'm laughing and you get mad. It's my little game. Go ahead now, admit it. You like your world with me in it.
このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月各週で火曜日のこの時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。さて今日は秋田県神社庁教会員の田村康則さんにスタジオにお越しいただいています。田村さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
さて早速なんですが、ラジオを聞いてらっしゃる方からの質問があります。
はい、
ラジオネーム銀狐のしっぽさんからの質問です。
はい、神社の正式な参拝方法はありますかということなんですけれども、こちら、はい、以前私が同じような質問をしたんですけれども、うん、改めてもう一度教えていただけますか。
はい、一連の流れで申し上げますと、はい、神社の前に着きましたら、まずお賽銭などお供えをしていただいて、はい、その後に鈴を鳴らします。鈴は古くから魔除けの意味がありまして、その清々しい音色でお参りされる方自身の心を払い清めて、そしてまた神様をお招きをするという意味もございます。それからお参りをするわけですが、作法は2礼2拍手1礼となります。正式には90度の礼になりますけれども、深くお辞儀を2回した後、はい、胸の前で手を合わせていただいて、柏手を2度打っていただきます。そしてお祈りをいたしまして、お祈りが終わりましたら最後に一礼をいたします。これは全国共通の作法でございまして、細かい作法につきましては、秋田県神社庁のホームページにございますので、ご覧をいただければと思います。
二拍手の 2回打った時にお願い事をするんですね。
そうです
ね、
2回打った後にお祈りをしてい
ただきます。健康でありますように、
はい、
あまり早口で言わなくていい
です、ね、そうですね、ゆっくりとゆっくりでし
ょ。なるほど。でお祈りは心の中で唱えるということですね。
そうですね、はい、
はい、では質問2つ目です。
はい、はい、拝むときには住所、氏名を心の中で唱えた方がいいんでしょうか
と。はい、大変良い質問だと思います。はい、神様というのはお参りされる方はどこの誰かわからないということはありませんけれども、例えば私たちが神社の中でお祓いをする場合は、あるいは外で地震祭などをする場合には、そのお祈りをされる方のお名前やご住所を神様に申し上げて、それからお願いの祝詞というものを掃除をいたします。普段自分の家の神棚に手を合わせたり、近くの神社に三本がてらお参りをされるときはいちいち名乗らなくてもいいと思いますけれども、例えば合格祈願ですとか特別なお願い事があるとき、改まってお参りをされるときなどは、初めに自分のことを名乗ってからお参りをした方がよろしいかと思います。はい、人間同士でも、お願い事をする場合には、しっかりと挨拶をしてからお願いをするようにですね、神様にも、失礼なく丁寧な作法でお参りをされた方がより思いが届くのではないかと思います。
細かいんですが、はい、住所は番地まで行った方がよろしいですか。
そうですね、正式に申し上げればそれに越したことがないと思います。それとあともう一つ、その際に心がけたいことはですね、はい、とかく私たち人間というのは、神様に対してこうお願い事ばかりをしてしまいがちなんですけれども、はい、まずは最初に普段お守りをいただいていることに対して御礼を申し上げてから、お願いやお祈りをすると。人間同士でもそうですけれども、お願い事とか頼み事ばかりですと、非常にこう気持ちのあまりいいものではありませんので、特別なことがなくても普段から手を合わせて、日常の感謝を申し上げて、それから、お願いが成就したときにはお礼の参りをするということを心がけたいと思っております。
困った時の神頼みだけじゃダメなんです。
そうですね、
普段から敬うことを持たないと、
そうしていただけるとより良いかと思います。
ね、 心にちょっとねしっかり留め置きましょう。
そうですね、
さて田村さん、今日なんですけども、はい、テーマは山と日本人ということなんですが、はいはい、これはどういった内容でしょうか。
はい、最近若い女性が山ガールということで話題を呼んだりしております。また中高年の間でも登山がブームになっておりまして、
トレッキングとかね、はい、いろんな山に行く方増えました。
はい、昨年は富士山の方には過去最高となる32万人もの登山があったそうです。
あー、ブームですね。
はい、で車社会が発達しまして、非常に便利になって観光地や海などに車で直接乗り付けられる時代となりましたけれども、やはりその自分の足で汗を流して山の頂にたどり着いた時の喜び達成感、そしてまたすがすがしさというものは格別なものがあります。はい、また山頂に着いた後の景色ですとか、朝のご来光、夕日や星空も非常に素晴らしくて、霊峰と呼ばれる信仰の山も今パワースポットということで新たに注目をされて、若い登山者の方々も増えてきているようです。古く日本人にとりましては山というのは非常にこう生活と密着した非常に身近な存在でした。
はい、と言いますと、
はい、私たちの生活に欠かせない水の恵みがありますけれども、はい、これは山から流れる川によってもたらされるものですし、田んぼや畑といったものも水なくしては生育はできません。また山には木材や薬草など古い時代の人々の生活に欠かせないものがありました。したがって昔の方々は山の恵みや自然の恵みに対する感謝の念というものを深く持っていましたし、同時に山というものを神様の御霊が宿る神聖なもの、そして私たちの人間の魂を清めてくれる場所として捉えていました。
よく修験者がねそこで修行したり、はい、
そうです、
滝に
歌ったり、はい、ございますけれども、ね、中で特に時々山を征服するというような言葉を聞くことがありますけれども、それはどちらかと言いますと自然とこう対峙する西洋的な発想から来る言葉でして、私たち日本人の自然と共に生きて自然に生かされているという日本人の自然観とは少し異なるところがあるのではないかと思います。
なるほどね、同じ山を登るんでも、気持ちが違うんですね。
そうですね、はい。でまた特に昔の方々は、実生活の中で、自然の力の大きさ怖さというものを体感していました。山やあるいは広く自然そのものに対して、恐れ敬う気持ち、畏怖の念というものを暮らしの中で自然に身につけていたといえます。現代の我々はどうしても日常生活の中で、自然とのつながりというものを実感する機会がなかなかありませんけれども、特に先の震災におきまして、はい、改めてその私たち人間の想像を超える自然の力の大きさというものを感じた方も多いのではないかと思います。
あまりにも大きな力が、ね、働いて、
ね、はい、
人間の命の小ささ、本当は大事なものなんだけど、本当にその命がですね自然の中では一部でしかないような厳しいところも感じましたよね。
ですので、登山と言いますと、疲れるとか、めんどくさいといったようなイメージもあるかと思いますけれども、たまには山に入っていただいて、自然の雄大さを実感しながら、汗を流して、日常のストレス解消などを図ってみてはどうかと思います。きっと大自然の中から、日常生活の糧となるような大きな力をいただけることと思いますし、また私たちも人間も自然の一部であって、その中で生かされているということを体感できる良い機会になるのではないかと思います。
一歩一歩上がっていくことで、普段見ることができない素晴らしい景色や、美味しい空気、高山植物とか、日常から離れたものを見るために一歩一歩努力しなければいけないというこの積み重ねがね、山の頂上に向かっていくというので達成されますよね。
秋田県内にもね、
そうですね、秋田県内にも非常にいい山がたくさんありまして、県外からもたくさん来られておりますし、
やっぱり秋田ですとね、太平山、
はい、一番ね、鳥海山、秋田駒ヶ岳ですとか、たくさんいい山がありますので、
初心者でもこう登りやすい山から、
ね、そうですね、いきなり富士山ということではなくて
車で途中行けると言ってもやはりかなり上が厳しいですからね。
はい、非常にダイエットにも有効ですし、
そうですね、健康にもいいですのでね、
ぜひ健康のためにも山に登ってみてはいかがでしょうか。
山、太平山なんかはお宮がありますよね。
はい、頂上にございまして、山小屋もありまして泊まることもできるんですけれども、
本当に身近なところにはね、登りやすい山がありますから、夏場このいい天気の時にね、
そうですね、
ぜひね、チャレンジしてみるのもいいかもしれませんね。
わかりました。 ました、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。お話は秋田県神社庁教会員の田村康則さんでした。さて次回は8月23日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関する様々な質問も募集中です。質問はおはがき、ファックス、E メールで受け付けています。おはがきの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ、ファックスの方は 018-824-8564、 メールの方は gok@akita-abs.co.jp、 いずれも神社で願いをの係までお送りください。今日は秋田県神社庁教会員の田村康則さんにお話を伺いました。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。
アクサダイレクトの自動車保険って年間走行距離が少ない人ほど保険料がお得なんだって。
そうなんだ。あまり車に乗らない私たちなら節約できるかもね。
保険料の無駄を省いて節約したい、当然ですよね。そんなあなた、自動車保険を見直してみませんか？アクサダイレクトならホンダフィットにお乗りの30歳ゴールド免許20等級、年間走行距離1万キロ未満の方なら